今日恵みをいただく御言葉はマルコによる福音書の15章21節です。マルコによる福音書15章21節。そこへアレキサンドルとルポスとの父でシモンというクレネ人が田舎から出てきて通りかかったので、彼らはイエスの十字架を無理やり彼に背負わせた。アーメン。それではお祈りをいたします。私たちを愛し、我らのために十字架にかかられたイエス様、あなたを褒めたたえます。この朝もあなたのその十字架を覚えつつ、今御前に立つことができますように、どうか我らを導いてください。今語るしもべの唇を清め整え、あなたの命の御言葉、この十字架の主イエスを仰ぎ望むとき、そしてイエス様の十字架を共に追って行くとき、いかなる栄光が待ち受けているのか、私たちに今日知らせてくださいますように、今これからの時をすべてあなたの御手にお委ねして感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。イエス様のその十字架の一連の流れを見ますと、まず、ね、その前の晩はゲッセマネの園において、ね、本当に苦しみのうちに、悲しみのうちに、ね、イエス様は3回、ね、祈られました。どうかこの杯を取り除けてください、イエス様も本当に自分自身の願いを父なる神様に余すところなく、ね、申し述べました。しかし父なる神様の御心は十字架を、ね、イエス様が、追うということ、ね、このことが示された時には、イエス様は人を 100% それを受け入れて、そして十字架の道へと歩んでいきます。3回、ね、祈ったんですけども、しかし他の弟子たちは、ね、居眠りをして、でそれで、結局イエス様はもう、ね、行きなさい、私を捕らえる者たちが来ました、ね、そして弟子たちはもうみんなチリチリバラバラになって逃げていきました。でその後イエス様は、祭司のその庭に連れて行かれて、でそれでそこで裁判を受けて、でそれで、そこからさらにポンテオピラトの元へと引きずられて、そしてそこで裁判を受けます。しかしピラトは、イエス様に罪は見当たらない。でそれでヘロデの管轄下、ガリラ出身だということで、ヘロデの元に送り届けるんですけども、ヘロデもですね、イエス様を長老して嘲笑って、ね、派手な衣を着せた挙句、ピラトの元に送り返した。で、それでピラトの元に置いて、このイエス様に対しては罪が見出せない、ピラトは言うんですけど、しかし、人々は十字架につけろ、ね、十字架につけろ、ね、でその時、ね、祭りの関連に従って一人の囚人が釈放されるということで、ピラトはイエス様を釈放しようとするんですけど、しかしバラバだ、バラバを釈放しろ、もう明らかにですね、バラバという、 もう強盗、殺人、暴動、その、暴動の角で、捕らえられていたバラバ、もう明らかに、罪人の人間を、ね、それを釈放するように、そういう要求して、その、ね、声があまりにも強く大きかったので、それが勝って、でそれでイエス様は、十字架につけられることが確定して、そして、ね、その、ね、朝イエス様は十字架を背負わされて、あのゴルゴダの丘に、ね、行きます。イエス様はその前の晩から、ね、鞭を打たれたり、ね、もう茨の冠を、ね、刺されたり、もうすでに大量の出血をしておりました。体力がもうない、ね、徹夜の裁判、本当に疲労困憊している中、ね、十字架を背負って、もうとてもゴルゴダの丘まで行くことはできない。 でそこで、ね、それを見て取ったローマ兵がですね、ある人物を徴用するんですね。それがこのクレネ人シモンです。でこの、ね、シモンについてはこの二次説ではアレクサンドルとルポスとの父でシモンというクレネ人が田舎から来て出てきて通りかかったので、彼らはイエスの十字架を無理やりに彼に背負わせた。ここで、ね、彼について、まあ、彼の出生、ね、それは、クレネ人、まあ、要するに、南の方、まあ、彼は黒人です。でそれで、まあ、田舎の方から出てきて、でそれで、まあ、彼も、このユダヤ人の回収者なんですね。でそれで、この杉越の祭りを祝うために、ね、遠いところからわざわざ、ね、来て、ね、家族一緒に来て、この、ね、アレクサンドルとルポスという、ね、息子たちも、ね、いたことでしょう。また妻もいたことでしょう。それで家族揃ってが、この、エルサレムへと、ね、来て、そしてその時たまたまこのイエス様の十字架を、ね、引きずっているその場面に出くわしたんですね。きっと、ね、このシモンとすれば何か一人のやたら血を流したやたら傷だらけの囚人が十字架を背負わされてるなって、ね、そういうふうに、まあ、見物していたことでしょうけれども、しかしイエス様が、ね、もう何度も倒れるの でそれでローマ兵が言うんですね。おいお前ちょっとこっちに来いって。でそれで、ね、このシモンとしてはなんで突然自分に、ね、おいお前だって、ね、こういうふうに言われたのか、ね、わけわからずに、ね、見回したことでしょうね。え、私ですか？そうだ、お前だ。で、それで連れてきて、そして、おい、お前がこの十字架を背負って、ね、行け。そういうふうに言われるんですね。死刑囚のその死刑の道具である十字架、ね、それを背負って、そんな、行く。まあ、とてもじゃないけど、そんなことはしたくない。ことでしょう、ね、妻もまた息子たちも、ね、このアレクサンドルと ルポスもきっと、ね、嫌がったことでしょうけれども、ローマ兵に徴用された、ね、命令されたからには、ね、それに従うしかない。でそれで十字架を背負わされて、ね、このクレネ人シモンも、イエス様のその十字架を背負わされました。行く道々においては、ね、大勢の女性たちが泣きながらついていくですね。このほかの、ね、平行箇所の方においては、ね、このクレネ人シモンが徴用された。でそれで、ね、その場面において大勢の女たちも泣きながら、ね、ついていくんです。ですからちょうど、ね、イエス様は傷だらけの状態で、それでクレネ人シモンが十字架を背負って、そして女たちも、ね、その後ろの方から大勢従って、ね、ついていく状態です。不思議な光景です。なんで死刑の、ね、囚人がこんなにも、ね、ボロボロで血だらけになっていて、そしてなんで、ね、死刑囚なのに大勢の女たちが泣きながらついていくのか。そしてその女たちが、ね、口々に本当にこのシモンに対して、ね、感謝の声、ね、頑張ってください、ね、そういう声をかけたことでしょう。そしてこのイエス様、このボロボロの死刑囚のはずのその人が全然何か罪人に見えない、ね、イエス様は、ね、そうです、罪人には見えないお方ですけれども、全人類の罪を負ってくださった。しかしシモンの目には、ね、とても罪人には見えない、ね、むしろ何か聖なる趣を持っている。シモンはこのイエス様の十字架を初めは訳も分からずに背負わされました。嫌だと思いました。恥ずかしいけれども、十字架を追っていくうちにですね、彼の心がだんだん変わっていくんです。そうですね、なんで変わっていったのか分かるのか。それは、ね、このクレネ人シモンが、ね、使徒行伝の方にも出てきますし、ローマ書の方にも、ね、出てくる、ね、そのゆかりの名前が出てくるんですね。クリスチャンになったんです。でその後初代教会、ね、アンティオケ教会において、ね、 本当に重要な役割をこのクレネ人シモはね負うようになり、そしてその、ね、アレキサンドルとルポスも、ローマ人の手紙の、ね、16章の最後の挨拶のところで、ね、ルポス、ね、その名前が出てきます。そして、ね、初代教会の、ね、重要な人物となり礎となっていったクリスチャンになったんです。それはこの十字架無理やり背負わされたこと、これが発端でした。クリスチャンである皆さんも、ね、そういう形でだった、かもしれませんね。ある人は、ね、まあ、生まれ、まあ、クリスチャン家庭に生まれて、そして、ね、わけも分からずに、ね、他の子供たちが日曜日は休んで遊んでる中けれども、ね、自分だけは、ね、教会に行かなくてはならない、ね、まあ、わけも分からずに背負わされて、初めから、ね、生まれてもう赤ちゃん母の胎から出てきた時から、ね、イエス様を信じているという人間は一人もいないんですね。お母さんのお腹の中にいる時から教会に通っていたという人はたくさんいます。私もその一人ですけども、けれどもイエス様を信じるのはやはり人生の途中からなんですね。全くもって、ね、クリスチャン家庭生まれずに育ったけれども、ある日突然イエス様を知るに至った、そういう人 も、ね、大勢おります。やはり途中からわけも分からずに、なんでこういうことになるんだろうということが起きて、そして不思議としているうちにイエス様と目があって、イエス様のお言葉をいただいて、そしてこの聖書の御言葉を信じて、そしてクリスチャンになる、どの人でもそうです。人生の途中で突然イエス様と出会いがあって、そしてクリスチャンになった、クリスチャンである皆さんは、ね、そのはずです。このクレネ人シモンの場合は、ね、ある日突然にイエス様の十字架を背負わされるという、ね、ハプニングがありました。全世界歴史、全世界大勢の人々が、ね、まあ、古今東西おりますけれども、このイエス様の、ね、十字架を、本当にイエス様があの十字架にかかった、あの十字架を背負ったというその栄誉に預かったのはこのクレネ人シモン一人だけでした。で、本当に神様からの、ね、呼び出し、召し出しですね。シモンは、ね、イエス様とあのゴルゴダの丘に行く間の、ね、もう、まあ、1時間でしょうか、とにかくそんなに長い時間でもない、その、ね、1日の数時間というわずかな時間の間で、ね、彼の人生がガラッと変わるんです。このイエス様との出会い、それも、ね、罪人として、もう血だらけのボロボロの傷だらけのイエス様、そのイエス様と一緒に、ね、十字架を背負って行く、この出会い、ね、このうちに彼の人生が、ね、変えられていきます。私たちもそうです。イエス様とのその十字架、それは初めは、ね、いやいやながら背負っておきます。なんでイエス様という、ね、その道を一緒に歩んでいかなければならないのか、イエス様を信じることによって恥ずかしい思いも多々、ね、します。特にこの日本という国において、ね、本当に恥ずかしい思いを、ね、まあ、私も小さい頃から、ね、教会に通って、まあ、いろいろな面においては、ね、体験をしてきたんですけども、しかしその向こうには栄光が待ってるんですね。クレネ人シモンは、ね、この時背負っていきました。そして大勢の女たち、ね、もう一緒についていた。このイエス様の十字架、ね、ゴルゴダの丘に着いたらもう、ね、シモンは役割を終えます。そして、ね、十字架を置いて、ね、役割を終えたシモン、ね、きっとイエス様がのその後の、成り立ちを、ね、見て眺めていたことでしょう。十字架の上のイエス様、ね、明日は受難日です。明日金曜日、イエス様が十字架をつけられたことを覚える日ですけども、イエス様が十字架の上につけられたその様を見て、そしてイエス様が十字架の上で語られた7つのその言葉、それを聞いて、やはり、ね、シモンはその後、ね、作り変えられていったところでしょう。まことにこの方は神の子であった、ね、イエス様のことを全くもって信じていなかったローマ兵100人隊長さえもそういうふうに証言したほどです。誠にこの方は 神の子であった。それほどにこのお方の中には罪の言葉が、ま、一切見出せない、ね、このお方、ね、もう自分を死刑につけて嘲笑って罵っている彼らのために取りなし祈りをして、ね、そして父なる神様に対して父よって我が霊をお渡しいたします、そう言って叫んでから息を引き取った瞬間、地震が起きて、ね、しかも太陽が、全く真っ黒に、ね、暗くなって午後3時まで暗い状態で、それで神殿の幕が真っ二つに分け、多くの生徒たちが、ね、墓が開いて蘇って、ね、このエルサレムに現れた、そういった様、ね、を見るに、誠にこの方は神の子だったにもかかわらず、あえて十字架につけられて死なれた、ね、この一連の出来事は一体何だろう。でしかもイエス様は3日後に復活します。ある人たちは弟子たちが死体を盗んだ、そういうふうに噂を広めるんですけども、けれどもある人たちはこのイエス様と出会って、このイエス様を信じた人々と出会って、そしてその信じた人々からのイエス様の証言、それを聞いて信じる、ね、それによって救われていく。本当にイエス様の十字架以降、世界はこの 2種類の人種にしか分かれないんですね。ある一種の人種はイエス様を知らないって、そんなのは、ね、まやかしだけれども、もう一方の人種はイエス様を信じて救われて人生が作り変えられる。十字架以降、ね、このことがこの、ね、真っ二つに分かれるんですけども、このクレネ人シモンはイエス様を信じる人種に、ね、入りました、ね、クレネ人シモンについて、ね、先ほど使徒行伝に出てくるって言いましたけども、それ使徒の13章一節です、使徒行伝の13章の一節に、ね、まあ、ここも最近開いたところですけども、さてアンテオ系にはそこにある教会にバルナバ、ニゲルと呼ばれるシメオン、クレネ人ルキオ、国主ヘロデの父兄弟 マナエン、サウロなどという預言者や教師がいた、ここにおいて、まあ、バルナバ、これサウロを、後のパウロを、取りなして教会に入れた人ですね、慰めの子と呼ばれる人です。さらにニゲルと呼ばれるシメオン、このニゲルと呼ばれるシメオンがクレネ人シモンです。ニゲル、黒人という意味です。まあ、ニグロですけども、ニゲルと呼ばれるシメオン、シメオン、あの、ね、あのこの間もちょっと見ました、イエス様の弟子、十二弟子の、ヨハネの子シモン、そのシモンは、その、ま、正しい発音では、シャムオン、シャモン、シャマー、要するにシェマーがですね、元なんですね。要するに聞きなさい、イスラエル、シェマーイスラエルですね、聞くという意味です。このね、クレネ人シモンも要するにシャモン、すなわち聞くという意味の、そういう人です。ですから、あのマルコ福音書の方には、シモンと書いてあるんですけど、しかし使徒行伝はシメオン、そういうふうに書いてあります。で、このシメオンが、ね、もうちゃっかり初代教会にアンティオケ教会にいるですね、パウロと一緒にバルナバと一緒に、クレネ人シモンがこの、アンティオケ教会の柱と見られる人物に、なっております。ですからその後本当にこのシモン、イエス様の十字架を背負ったということ、その背負った瞬間においては本当に恥ずかしさと嫌々さであったけれども、イエス様を信じた。そしてこの初代教会の柱となって多くの生徒たちを導き、多くの人々に福音を伝えて救い出し、そしてこの初代教会においてその家族もろともです。ですからきっとシモン、イエス様の十字架のその事件の後、自分の国に帰って自分の国、クレネにある家、それを整理して、そしてこの教会、アンティオケ教会にしっかりと根付いて、サウロを受け入れて、そして本当にサウロに対してですね、このシモンの妻はもう本当に多大な労苦を持って 本当に多くの愛情をこのサウルに注いだ、後のパウロが、ね、出来上がったんです。なんでそんなことが図るのか、それですね、ローマ書の16章を見ればその片鱗を見ることができます。ローマ人の手紙の16章の13節にあります。ローマ書の16章の13節、主にあって選ばれた人ルポスによろしく、また彼と私との母によろしく。アーメン。この主にあって選ばれた人ルポス、今日の箇所マルコ15章の21節では、ね、アレクサンドルとルポスとの父でシモンというクレネ人って書いてありますね。ルポスの父がシモンです。パウロはこのローマ人の手紙の、ね、書簡の中において主にあって選ばれた人ルポス、ね、ですからこのルポス、なんで主にあって選ばれた人か、あの十字架の場面において、ね、お父さんクレネ人シモンが十字架を背負うことに選ばれた、その場面に居合わされた、まさに選ばれた人ルポスなんです。そして、ね、さらにパウロですね、また彼と私との母によろしくと書いてますね。ルポスの母は、ね、クレネ人シモンのその妻ですね、奥さんです。パウロはなんとですね、この、ね、ルポスに対して彼と私との母によろしく、ね、ですからルポスのお母さんは私の母でもありますよ、言うんです。ですから、ね、サウロだった頃、まだ、ね、迫害者サウロだった頃、彼はイエス様に直接出会って、そして、ね、バルナバを通してこの初代教会アンティオケ教会に入りました。そしてアンティオケ教会に入ったこのサウロ、ね、初めは人々から、ね、恐れられました。あの迫害者サウロじゃないか、ね、多くのクリスチャンたちは恐れたんですけど、しかしバルナバを通して教会に入ってきて、そしてこのクレネ人シモンの妻奥様が、ね、このサウロを本当に母親のような役割を持って面倒を見て、ね、食事を作って、また祈って、そして本当に信仰の母となってこのサウロを育て、信仰を持って守って育てて面倒を見た、そのことが、ね、このわずかの一節に、ね、ローマの16章の13節にから垣間見ることができます。で今日見た、箇所は、ね、マルコの、福音書のその一節と、また、ね、使徒行伝の一節と、このローマ書の一節、合計3節しか見てないですけど、その中からそのようなドラマが読み取れるんですね。しかも、ね、そればかりじゃありません。ね、歴史書、あのヨセフスという人が歴史書を書いたんですけども、そのヨセフス、彼が書いたところによると、よりますと、このクレネ人シモンの11代孫にあたる人、このクレネ人シモン、彼の、ね、子供の子供の子供の子供、ね、11代の地がですね、ローマ帝国の、ね、あのコンスタンティヌス大帝になって、そしてこのコンスタンティヌス大帝がローマ帝国、それまで、ね、キリスト教を迫害するようなそういう国が、ね、後にはキリスト教国家になった。それこのクレネ人シモンの、ね、子供の子供の子供の、ね、子供のずっと11代後が皇帝になって、そしてキリスト教国家にするんですね。初めのうちローマ帝国はクリスチャンを迫害する者たちでした、ね、皇帝ネロの迫害以降、本当にクリスチャンを、ね、殺すように集めて、ね、ライオンに食い殺されたり、ね、十字架につけて火炙りにしたり、ね、本当に獣たちを、ね、この殺すように、ね、いられたクリスチャンたち、ね、を襲わせる、それを、ね、大勢の人々が見物する、ね、そんなこっぴどい迫害を、ね、したけれども、その中においてもクレネ人シモンの子供たちは信仰を守り、教会を守り、信仰を受け継がせて、そして多くの人々を信仰へと導き、ついには、ね、このローマ帝国の、中に入って、ね、そうですね、初代教会のクリスチャンになった婦人たち、彼ら、ね、当初は自分が信仰者であるということを公にはできませんでした。けれどもですね、ローマ帝国のその軍人たちや主だった人々は、本当に堕落したこの世の中、本当に女性たちも堕落していた、そんな最中によって清らかな信仰を保っていた婦人たちを、ね、妻にめとったところ、 その妻たち、実は隠れクリスチャンだったんですね。その、ね、隠れクリスチャンたちの夫人が子供を産んだら、その子供には当然クリスチャンとしての教育を施します。そうして、ね、このローマ帝国の中に、ね、入っていって、そしてローマ帝国の中に、ね、クリスチャンの夫人が入り、子供がクリスチャンになり、そしてコンスタンティヌス大帝はそのようにして、このローマ帝国の中においてキリスト教国家に挙げた。本当に神様のなさることは不思議です。イエス様の十字架、これはある人にとってはあざけり罵りの対象、ある人にとってはあれはメシアじゃないって、神の子は死んだ、そういうふうにあざけるような日かもしれませんけれども、しかしそのような最中においても神様のご計画はしっかりと整えられており、そしてキリスト者になった人たち、彼らはこの地上においては確かに迫害や、ね、諸々の、ね、嫌な思いあるかもしれませんけれども、その向こう側にある栄光、それに比べれば、ね、この地上におけるその悩み悲しみ、それは取るに足りないものです。黙祷の時に宣言しましたのは、ね、あのおなじみの黙示録の7章ですね。誰にも数えきれないほどの大勢の群衆、白い衣を着て白の枝を手に持って、あの、ね、言語の違う人々、ね、肌の色の違う、ね、彼ら大勢の群衆がともどもこぞってほふられた子羊キリストを、ね、褒めたたえる。救いはどこにあるか。救いは御座についておられる我らの神にあり、また子羊にある。なんで子羊という呼び名でイエス様がこの黙示録呼ばれているか、ほふられたからです。なんで子羊か。子羊は人の罪の身代わりになって、ね、ほふられて血を流す、ね、その役割が、ね、杉越さんにありますね。イエス様は私たちのためにほふられてくださいました。このそしてそのイエス様を信じた人々、この世界、今皆さんが息をしているこの地上において、このイエス様をほふられた子羊として私たちの身代わりに死んでくださったお方として信じた人々が、この誰にも数えきれない大勢の群衆、白い衣を着て白の枝を手に持っている群衆たちです。皆さんも、ね、本当にイエス様にある信仰を保ち続けるならば、この大勢の群衆に入ることができます。この群衆の中に入る努力を皆さん生涯続けるべきです。自分はイエス様を信じた、それが信仰の完成ではないんですね。ローマ人の手紙の学びで今皆さん学んでますね。信仰を所有したエクピスティオスって、信仰をこれを握りしめた、そしたらエイスピスティンまで、要するに天国に至るまで、ね、皆さんはそれを握りしめ続けて、そうして歩み続けていかなくてはならないんです。出なければ入れないということはあるんです。だから皆さん、ね、握りしめて信仰の道を歩んでいくべきなんです。歩み続けていったゴールが、ね、この誰にも数えきれない、ね、大勢の、ね、群衆、ね、そこの中においてイエス様をほふられた子羊キリストをお迎えします。そこには、ね、この肌の色の違う人々がいるでしょう。クレネ人氏も思います。その奥様、その息子たち、初代教会を支えたあの生徒たち、パウロもバルナバもいる。そこに入ってともどもイエス様を、ね、褒めたたえる。十字架につけられたイエス様、復活されて栄光の御座につかれたイエス様、それを褒めたたえる。その日至るまで私たちもこのシモンのようにイエス様のと共に自分自身の追うべき十字架を背負って歩み、そしてこの地上の人生を立派に全うしていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛するイエス様、十字架につけられたあなたを今この21世紀時代のこの極東の地、日本というこの地において、あなたを信じるこの群れが今ここにも主を本当にいるということを感謝いたします。私たちもあの群れ、あの天国へと、あの品ね、あの土地、あの御国へと、その行く最中にある途上です。本当に私たちもこの信仰を握りしめて、そしてエイスピステインに至るまで 私たちもこの信仰の歩みをしていくものでありますように。誰も主よ、あの天国のあの群衆の中から漏れるようなものがいないように、本当に私たちは日々互いに励まし合いながら、この日至るまでそれを続けていくことができますように、どうか助け導いてください。十字架を覚えるこの受難週において、本当に私たちもあなたのその見苦しみを覚えつつ歩んでいくことができますように、どうか助けてください。このお祈りを私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。罪を犯しました。神と人の前で身勝手に自分さえ良ければと、主よ、私たちは罪を犯し、そして罪を飲み食いしながら生きて、死に向かって私たちは歩んでおりました。主よ、本当に罪人となり下がり転がり落ちる私たちをあなたは憐れんでくださり、私たちのところにあなた自身の足を運ばれたことを感謝いたします。あなたは私たちのところに来てくださり、そして私たちと共に生きして、私たちと共にあなたは生きてくださり、私たち人間、この罪人がこの罪のゆえにどれだけの嘆き、どれだけの悲しみ、どれだけの苦しみ、どれだけのつまずき、どれだけの本当に打ち叩かれて生きているのかを、あなたはあなた自身の目で、あなた自身の耳で、あなた自身の手足で、あなた自身の思い、心、感情、霊魂、魂で全部を味わい尽くしてくださり、罪なきあなたは本当に救いようがない私たちのために、私たちを背負って、主よ、あなたは人の子の上司として、あのむごい十字架に向かわれたことを感謝いたします。罪ないあなたは罪人とされて、主よ、私たち一人一人をあなた自身の衣のように着て、あなた自身の肉のようにあなた自身に継ぎ木し、あなた自身の骨のように私たちをあなたは組み立ててくださり、主よ、あのむごい十字架にローマ兵のあの鞭に打たれながら、あなたは行かれていったことを私たちは覚えます。主よ、宗教家もあなたを罪人と定めました。祭司もあなたを罪人と定めました。そして律法学者もあなたを罪人と定め、そして民も訳もわからないうちに自分たちの指導者が罪人と定めたあなたに対して、主よ、十字架につけろとその口を開き叫び、後ろ指を刺し、そして私たちもあなたの十字架につけろという、死ななければならない私たちの代わりに、主よ、あなたを罪人と定めたことをこの時間悔います。主よ、許してください。許してください。罪のゆえにあなたを知らず、そして罪のゆえに私たちはあなたにあんなむごいことを知ってしまい、罪のゆえに私たちはあなたを十字架につけろと叫んでしまったものです。一言もあなたは反論せずに、分からず屋である私たちをあなたの身につけて、あなたの手や足につけて、あなたの額につけて、あなたの背中につけて、主よ、あなたはあのコルゴダの丘を歩かれたことを私たちは覚えます。罪人である私たちにあなたの十字架に関わるそのチャンスを与え、主よ、クレネ人シモンが本当にあなたの十字架に人として加わる ようになり、あなたが加わっていただける栄光を与えてくださったゆえに、キリストの十字架に加わった者、参加した者ともにその荷を負った者として、主よ、あなたはその栄誉を私たち人間に与えてくださったことを感謝いたします。あなたのなされる3年半のその尊いその働きにも、本当に弟子という名前で加わっていただき、そして主よ、あなたの十字架にもクレーデビド・シモンとしてまだ加わっていただき、そしてあの十字架にかかるあなたを見てわずかばかりのものが悲しみ苦しみもがく栄光にも、あなたが私たちを入れてくださり、あなたのそのすべての十字架にわずかばかり私たち罪人が本当に加わるという栄光をあなたが与えてくださったことを感謝いたします。わずかばかりの信仰、本当に枯らし種ほどの信仰、それを働き、私たちがあなたの御前において加わった音はほんの少し小さいものであるのに、あなたはそれを山ほどにいただいてくださり、そして私たちを永遠の命へと担ってくださったことを感謝いたします。今日も私たちはあなたのなされたその技に加わり感謝して、私たちのために来てくださったお方、私たちのために尋問され、私たちのために罪人となり、私たちのために鞭打たれて、私たちのためにあらゆることを御身に受け入れてくださったそのお方を仰ぎ見ます。すべてがこの私のゆえでした。受け取ってください。今日私たち一人一人にもあなたの十字架に加わる恵みを豊かに与えてくださり、主の皆を褒めたたえることができますように祝福してください。クレネビド・シモンの家もろともが主にあって変えられた孤独、私たちの家も変わりますように、そして主の皆が崇められますように、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。